ただいま出席議員は20名で定速数に達しておりますから、議会は成立いたしました。ただいまから令和7年第3回鹿島市議会定例会を開会いたします。それではこれより本日の会議を開きます。まず会議録署名議員を定めます。鹿島市議会会議規則第88条の規定により、小池美代子君、山口哲英君、宇田和夫君を指名いたします。日程に入るに先立ちまして、初版の報告をいたします。もとい。次に地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、令和6年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について報告がありましたので、お手元に配布してあります。次に監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定に基づき、令和7年5月、6月、7月分の例月水道検査の結果について報告がありましたので、その写しをお手元に配布してあります。次に地方自治法第180条の規定に基づく専決処分について報告が3件ありましたので、お手元の配布物によりご確認をお願いいたします。次に地方自治法第121条の規定に基づく出席要求による出席者につきましては、配布の資料によりご了承をお願いいたします。次に市長から議案が提出されましたので、報告をさせます。事務局長。
はい。名によりご報告いたします。仮想第143号、令和7年9月3日、鹿島市議会議長内田正文様、鹿島市長田口真一、議案の提出について、令和7年第3回鹿島市議会定例会に下記の議案を提出するため説明書を添えて別点の通り送付します。議案第39号、令和7年度鹿島市一般会計補正予算第4号ないし議案第48号、鹿島市移動等円滑化のために必要な特別もとい特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、並びに諮問第2号人権擁護委員候補者の推薦について、並びに認定第1号令和6年度鹿島市一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定についてないし認定第4号令和6年度鹿島市農業集落排水事業会計、決算認定について、以上でございます。
これより議事日程に入ります。日程第一、会期の決定についてを議題といたします。お諮りいたします。今回の定例会の会期は、配布の会期日程表の通り、本日9月3日から10月3日までの31日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認め、会期は本日9月3日から10月3日までの31日間と決定いたしました。日程第2、議案第39号ないし議案第48号並びに諮問第2号並びに認定第1号ないし認定第4号を一括して議題といたします。市長から提出議案の説明を求めます。田口真一君。
はい、
市長。
本日ここに令和7年第3回鹿島市議会定例会の開会にあたり、当面の事業概要並びに提出しました議案などのご説明を申し上げます。先日29日に挙行いたしました市政施行30周年記念式典に際しましては、 多くのご来賓、市民の皆様、約340人の方々にご臨席を賜りますとともに、祝福できましたことに対しまして、厚く御礼を申し上げます。式典では、市政の発展に寄与された功労のあった93の個人、24団体に対しまして、自治功労賞及び市民功労賞として表彰させていただきました。改めて表彰を受けられた皆様に心より敬意と感謝の意を表します。その後、鹿島アントラーズ FC の小泉文明社長に、鹿島アントラーズを通じて地域の魅力や地域の活性化などについてご講演をいただきました。市民の皆様とともに鹿島市の郷土愛や未来を共有し、記念すべきお祝いの日を喜び合えたことは嬉しく思っております。今後においても先人たちの残してきた業績を確実に継承しつつ、30年先、50年先のまちづくりを見据えて、さらなる発展と明るく心豊かに暮らせるまちの実現に向け、一層の努力を重ねてまいりたいと考えております。先月28日に開幕した第96回都市対抗野球大会において、鹿島市代表の日本製鉄鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスは、先日行われた1回戦で札幌市代表の JR 北海道硬式野球クラブを相手に行き詰まる接戦を演じ、延長タイブレークの末5対4でサヨナラ勝ちを収めました。続く2回戦目は明日太田市代表のスバル戦となっておりますので、市民の皆様の熱い声援をお願いいたします。同じく日本野球連盟に加入しているオール鹿島野球クラブが関東予選を勝ち抜き、9月13日から愛媛県松山市で開催される第49回全日本クラブ野球選手権大会に19年ぶり2回目の出場を決めております。鹿島ブルーウィングスとともに全国大会での活躍を期待しております。今年度はこれまでさまざまなスポーツにおいて個人団体合わせて56件で全国大会に出場され、鹿島市の名前を広めていただきました。今後も市としましてもスポーツ振興に取り組みながら、できる限り支援をしたいと思っております。続きまして、鹿島市のまちづくりの当面実績と当面の事業概要について申し上げます。仮称、去る7月24日本市、神栖市、潮来市を含めた関係機関により立ち上げました東関東自動車道鹿島神栖線仮称六甲南部道路建設促進規制同盟会が中心となり、東関道鹿島延伸の早期実現に向けた中央要望を行ってまいりました。地元選出の国会議員、市議会議員の方々をはじめ、鹿島港を利用する企業の皆様、さらには地元商工会や観光協会、鹿島アントラーズにもご参加いただき、総勢40名を超える要望団を結成し、国土交通大臣に要望書を手渡すことができました。地元の熱気や盛り上がりをこれ以上ない形で伝えることができたものと考えております。また、メンバーは異なるものの、その翌週30日には財務大臣に対しましても同様の要望書を手渡すことができました。今後とも神栖市、潮来市関係機関と連携しながら、仮称六甲南部道路の早期実現を目指し、効果的な方策を講じてまいります。人口減少や限られた行政リソースといった構造的課題にが進む中、本市では行財政改革を重点施策に位置づけ、その実現手段の一つとして DX の推進に取り組んでおります。これまで生成 AI の活用や RPA、ノーコードツールの導入、行政手続きのオンライン化といった取り組みを進めてまいりましたが、専門人材の確保や業務改善に充てる時間の不足といった課題も顕在化しておりました。こうした状況を踏まえ、6月26日、 IT、DX 分野に強みを持つセルプロモート株式会社と業務支援に関する連携協定を締結いたしました。市議会からのご紹介もいただき、自治体 DX における先進的な見地を有する企業との連携体制を構築できたことは改めて感謝を申し上げます。今回は同社の民間のふわふを活用し、業務プロセスの改善支援、セキュリティ対応の強化、職員スキルの向上などを通じて、DX の加速に向けた伴走体制を築いてまいります。本協定は単なる技術導入にとどまらず、行政リソースの有効活用と職員の意識改革につながるものと捉えております。限られた期間の中で成果を創出できるよう着実に取り組んでまいります。本市では将来にわたり多様性に富んだ豊かで活力ある鹿島らしいまちづくりの実現を目指し、男女共同参画やダイバーシティ社会の推進に取り組んでおります。その一環として今年度から女性が安心して集い活躍できる場を創出する道かけネスト事業を開始いたしました。この事業は本市を拠点に女性が自分らしい生き方を見つけるきっかけを提供するとともに企業や新しい社会参画の道を広げ移住・定住の促進にもつなげていくことを目的としております。今年度は道かけサロン、ゲストワークショップ、スキルアップの3つのプロジェクトを展開し、女性たちがお互いの思いや課題を共有しながら学び合うことで、地域に新たな絆と活力が育まれることを期待しております。今後、全6回にわたる交流会をはじめ、写真や動画制作のデジタルスキル研修なども実施していく予定です。市としましては、道かけネストを通じて女性の挑戦を後押しし、本市における男女共同参画や多様化の推進を一層前進させてまいります。高齢化が進む現代を生きる私たちにとって、年齢にかかわらず誰もがなりうる認知症について、一人一人が自分ごととして理解する必要があります。認知症になってからも、本人の意思が尊重され、住み慣れた環境で自分らしく暮らし続けることができるよう、認知症や認知症の本人についての理解を深めることが大切です。そのため、9月は認知症月間、そして21日は世界アルツハイマーデー認知症の日にあたることから、本市では認知症と共に生きると題した啓発イベントを26日に開催いたします。このイベントでは、39歳で若年性アルツハイマー型認知症と診断された丹野智文氏の体験をもとに制作された映画オレンジランプの上映と、そのモデルとなった本人によるトークショーを予定しておりますので、多くの皆様のご来場をお待ちしております。これまで戸籍には氏名の振り仮名の記載はされておらず、出生届などに記載された読み方を各市町村が保有し、各種事務処理に利用してきましたが、戸籍法の改正により、5月26日から戸籍の氏名に新たに振り仮名が記載されることとなりました。この対応にあたり、全国一斉に本籍地のある市町村から対象となる方宛てに、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書を送付することとなり、本市でも先月4日に3万通を発送したところでございます。戸籍に振り仮名が記載されることによって、例えば金融機関などにおいて振り仮名を使い分けて複数の口座を開設するといった不適切な行為が防止できるほか、今後さまざまな手続きにおいて本人確認がより確実スムーズに行われることとなり、幅広い行政サービスが向上することが期待できます。すでに多くの皆様のご自宅に通知が届いていることとは思われますが、必ず振り仮名に誤りがないかを確認し、修正などがある場合は速やかに届け出を行っていただきますようご協力をお願いいたします。 本年4月から9年間の連続した学びを通じて確かな学力と豊かな人間性を育むことを目指し、私立全学校で小中一貫教育を開始しております。この中小一貫教育の実践をより明確にし、各中学校の中学校区のつながりや一体感を醸成するため、中学校ごとにグループ名として学園名をつけました。正式名称ではありませんが、今年から中学校区ごとに鹿島市立〇〇学園〇〇小学校〇〇中学校の表記で運用し、連携を一層推進してまいります。現在中学校部活動は生徒の減少や職員の働き方改革などさまざまな課題に直面しております。本市では国のガイドライン、県の部活動の運営方針を踏まえ、中学生を取り巻く環境が大きく変化する中、子どもたちが生涯にわたりスポーツ文化芸術活動を楽しむ環境を作るため、鹿島スポーツクラブや鹿島市文化スポーツ振興事業団、競技団体などと連携し、休日の活動における体制づくりを進め、今月から本格的に休日部活動の地域展開をスタートいたしました。これにより他の学校の生徒や地域の指導者といった学校の枠を超えた交流を通じ、地域とともに子どもたちの健やかな成長を支えるための取り組みを進めてまいります。市内消費額やふるさと納税の寄付額の増額につなげ、鹿島といったらこれと言われるような新たな商品の開発を目指すため、鹿島市商工会と連携して新ブランドの開発に取り組みます。地域に関わる実践者と創造力を持つクリエイターをマッチングし、市の地域資源を活用しながら新たな商品やサービスを共に作るチャレンジプログラムを実施いたします。本事業により地域資源の新たな活用方法が見出され、実際に形となる商品やサービスが創出されることを大いに期待しております。以上、まちづくりの実績と当面の事業概要についてご説明申し上げました。次に本定例会で認定いただく令和6年度決算についてであります。一般会計につきましては、歳入総額が前年度比 2.5% 増の263億8098万9000円、歳出総額が前年度比 2.6% 増の256億2656万3000円となりました。歳入は市税のうち企業収益の増加による法人市民税や土地にかかる固定資産税、地方交付税やふるさと納税にかかる寄付金、前年度繰越金などが増となる一方、市税のうち定額減税などによる個人市民税や焼却資産にかかる固定資産税、基金の繰入金などが減となっております。歳出は主なものといたしましては、寄付金受け入れ業務拡大に伴うふるさと納税推進事業などにより総務費が増、住民税均等割のみ課税世帯等支給給付金事業の増などにより民生費が増、一般廃棄物広域処理事業の減などにより衛生費が減、都市再生整備事業の減などにより土木費が減、小学校教育振興支援事業の増などにより教育費が増となりました。実質収支は7億2269万4000円の黒字となり、この2分の1相当額以上となる額を財政調整基金へ積み立て、残りの額が本年度への繰越金となります。特別会計につきましては、6会計の総計といたしまして、歳入が 0.2% 減の131億 7957万円、歳出が 0.3% 減の128億7075万3000円となり、歳入歳出の差し引き額は3億881万7000円の黒字となりました。鉄ヶ崎さんの野江圭一氏は、山で道に迷ったときに一番重要なことは自分の現在位置を確認することと述べています。そのためには地図とコンパスを使って方向を探ることと、自分が立っている場所の視点だけではなく全体を俯瞰しバランスを取ることが必要だと説いています。山歩きの好きな野江氏はの言葉です。社会的な判断をなす際にしても同様の感覚が必須だと語っています。すなわち市政運営につきましても、問題が起こっている背景や置かれている現状などファクトを的確につかむことが重要であり、そして事務事業全体を俯瞰するロジックモデルに基づき検証や展開が必要であると考えております。これらを念頭において市民サービスの質的向上のため、引き続き将来を見据えた事業の取捨選択を行いながら持続可能で安定的な行財政運営に取り組んでまいります。次に提出いたしました議案についてご説明申し上げます。提出議案は予算関係議案が5件、条例関係議案が5件、諮問関係議案が1件、認定関係議案が4件の合わせて15件であります。予算関係議案は令和7年度一般会計及び特別会計などの補正予算であります。一般会計補正予算については規定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億1137万2000円を追加し、総額249億2571万4000円となりました。歳入の主なものといたしましては、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金などによる国庫支出金の増、介護保険特別会計繰入れ金などによる繰入れ金の増、可燃度補助金にかかる返納金などによる収入の増などを見込みました。歳出の主なものといたしましては、返還金や民間保育施設給食費等支援金による教育保育施設入所支援事業の増、備品購入などにかかるごみ処理施設管理経費の増、設計委託料などによる道路維持補修費の増などを見込みました。介護保険特別会計補正予算については国庫支出金などの返還金や令和6年度決算にかかる諸支出金などによる補正であります。水道事業特別会計予算につきましては職員給与費による補正であります。下水道事業会計補正予算については建設改良費による補正であります。農業集落排水事業会計補正予算については環境費や職員給与費にかかる補正であります。条例関係議案は5件でいずれも一部改正となりますが、鹿嶋市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号をの利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び個人特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例などであります。諮問関係議案は人権擁護委員候補者の推薦について議会の意見を求めるものです。認定関係議案は令和6年度一般会計及び特別会計などの決算認定についてであります。私の説明は以上で終わりますが、予算及び決算認定以外の議案につきましては総務部長から補足説明をいたします。 お手元の議案書によりご審議の上、適切な議決を賜りますようお願いを申し上げます。以上です。
次に提出議案の補足説明を求めます。総務部長君和田博之君。
はい、それでは本議会に提案させていただきました予算決算を除く議案の補足説明をさせていただきます。まず議案第44号鹿嶋市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例であります。地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づくシステムの標準化に伴い、共通機能として新たに実装される住宅会社宛名番号管理機能を用いた情報管理に関する事務について、マイナンバーを独自に利用する事務等として条例に位置づけるため改正するものです。次に議案第45号鹿嶋市職員の育児休業等に関する条例及び鹿嶋市職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部を改正する条例であります。地方公務員の育児休業等に関する法律等の改正に伴い、職員の仕事と育児の両立支援の拡充を図るため、育児部分休業の取得パターンを多様化するなど関連する条例の一部を改正するものです。次に議案第46号鹿嶋市消防団員の任免定員服務等に関する条例の一部を改正する条例であります。消防団員の定数を実態に合わせるため、現行の団員定数700人を650人に改正するものです。次に議案第47号鹿嶋市営鹿嶋神宮駅西駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例であります。鹿嶋神宮駅西駐車場の料金体系について、これまでの年間を通じての同一料金の体系から駐車場の混雑が予想される時期には割増料金を設定できる仕組みに変更するため改正するものです。次に議案第48号鹿嶋市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部を改正する条例であります。高齢者障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の改正に伴い、条例が引用する条文にずれが生じたことから所要の改正を行うものです。最後に諮問第2号人権擁護委員候補者の推薦についてであります。人権擁護委員1名の任期満了に伴う再任の候補者の推薦にあたり、議会の意見を求めるものです。任期は令和8年1月1日から3年間です。議案の補足説明は以上であります。
ただいま説明のありました議案について質疑のある議員は9月10日午後5時までに、討論のある議員は10月2日午後5時までに、議長宛発言通告書の提出をお願いいたします。以上で本日の日程は全部終了いたしました。次回の本会議は9月9日午前10時から一般質問となります。本日はこれにて散会いたします。大変ご苦労様でございました。